ゆいぴー部長とオカリナ副部長が旬の漫画を語り尽くす。漫画好きの皆さん、気兼ねなくお集まりください。
集英社直送絶品漫画クラブ。
始まりました、漫画レコメンド番組、集英社直送絶品漫画クラブ。部長のゆいぴーです。
副部長のオカリナです。
さあ、この漫画クラブでいろいろなジャンルを読んでると、こう本当に毎作ね、こう新鮮な気持ちで読めていいですね。
いや確かにね、なんか若い頃とかさ、もうちょっとさ、10代の頃って結構いろんな漫画見てたと思うんだけど、なんか大人になってくるとさ、結構自分が好きなジャンルばっかり見ちゃうなって思ってたから、そう、ね、これがあってなんかいろんなジャンルが見れてよかったなと私は思ってる。
だから私さ、いろいろ課題出していただけるおかげで、食わず嫌いせず、いろんなジャンル見れて、
いい、
面白かったですね。
面白い、
ね、いいですよね。
だってさ、恋愛とかさ、アクションとかさ、動物、命の残り時間が見えるとか結構幅広いからさ、すごいいいなって思ってる。
確かに、あ、そしてね、今日の課題漫画も、かなりこう、そうきたかっていう作品だったね。
確かにそうだね。
結構これって社会問題というかね、になってるような話だから、漫画で解説してくれて、私どういうことでこうなっちゃってんだろうみたいなところがあったから、すごい興味深かったですね。
確かにね、
はい、ということで感想発表いきますか。
はいはい、
今週の課題漫画はこちら、漫画海谷忍先生原案、夏原武先生、グランドジャンプ連載の「鴨のネギには毒がある」、鴨教授の人間経済学講義です。
これはさ、私さ、すごいいいなと思ったし、私子供に見せた方がいいんじゃないかなと思ったの。なんかさ、やっぱ日本ってやっぱ経済のさ、授業が遅れてって言われてるけどさ、いきなり経済の話されても分かんないじゃん。
分かんない。
漫画でこれ図書館とかに置けばいいのにと思っちゃった。図書室とかすごいためになるじゃん。
もう一言目からドキッとしますよね。そこのあなた、かもられてませんかって、ね、
えってなる。
世界的に評価されているカモリズム経済理論を提唱する天才経済学者カモ陽平。この人はフィールドワークと称して、さまざまな姿になりすます変人。例えばホームレス生活をしたり、マルチ商法をしている集団の勧誘にわざと引っかかってみたり。そんなカモ教授は、経済弱者が搾取され騙される社会で自らの経済理論を実践し、ペテン教者たちに毒を食らわせるという痛快な経済エンターテインメント作品になっています。
主人公がさ、経済学者って私あんまり見たことがないというか、でさ、しかも天才じゃん。だからずるいやつら搾取してる、悪いやつらをどんどんやっつけるっていうさ、見ててさ勉強になるし痛快だし、見たことないタイプの主人公だなと思っちゃったんだよね。
スカッとするよね。
スカッとする。
でも圧倒的に頭が良すぎて、
頭がいい、圧倒的に頭がいいし、異常なほど金持ってるじゃん。
高度な話をしすぎてついていけてないけど、スカッとしてる時あるよ。
ある。
じゃあちょっと今日もう早速話していきましょうか。鴨のネギには毒がある、鴨教授の人間経済学講義、漫画クラブの赤ペンポイント、
イエーイ
よっ。大ヒットコミックの作者2人が超協力タッグ、ストーリー最高、絵最高ということで、
そうなんだよね。
このコミックの原案はね、夏原武先生で、詐欺や裏社会やアウトロー専門で、いろいろな媒体で執筆を行ってらっしゃる方で、そんな、夏原先生が原案を考えて、漫画は海谷忍先生ということで、とにかく絵がかっこいいっていうところですね。間違いない先生だよね。
面白かったな。
でなんかこの、テイストが似てる2人だっていうので、もう最高だよね。ここでこのヒットメーカー2人が超協力タッグですから、
すごい
内容が面白かったですね。気づかないうちに私たちもカモになってるかもということで、
そうなんだよね。
はい、主人公は経済学者のね、鴨陽平さんという、彼はね、経済的弱者が騙され、搾取される社会をもうカモリズム社会と名付けた、てかこのさ、これもだって原案の方の考えってことですよね。
いや、そうだよ、すごい、
すごくない？だって自分の作ったキャラクターを天才って名乗らせるってことはさ、それに基づいたさことをいろいろ全て調べて、かつ論破されないようなことまで考えてやらなきゃいけないって、自分の作ったキャラに天才キャラクターなんて作れる？
作れない。天才のキャラなんて多分いろんな今までやってきたことが土台になって、
とにかくすごい知識量で、
知識量すごい、
かつ自分のキャラクターを天才にできる、
天才にできる、
すごいですよねこれ本当に。私本当にさ、マジで許せなかったのが、このひととき勇士。
あ、確かにね。
漫画の中で、本当にシングルマザーのね、女性が出てくるんですけど、 まあ、主人公っていうのかな、主人公の女の子に久しぶりに会って、うん、ちょっと、あー久しぶりみたいな、元気、うん、みたいな、ちょっとさ、だ実は旦那と1年前に別れてて、うん、みたいな話して、10万貸してくれないって急にそういう話になって、うん、で結局、まあ、主人公の女の子は急に久しぶりに会ってそんな話されてショックだった、うん、でその場では断っちゃうんですけど、うん、でももうじゃあ他に借りるとこないなっていうので、こうひととき融資って言って、うん、まあひととき体をこう、うん、なんて言うんだろう、まあお貸しするというか、うん、なんて言うんだろう、なんか肉体関係をそう知らない人と思って、その代わりにそれを担保というかね、うん、それをする代わりにお金を貸してもらうっていう、見ず知らずの男性にネット上でね、うん、
言い方が嫌だよね、ひととき融資ってさ、
ね、ちょっと気持ち悪すぎるよね。
いいじゃん、分かりやすい名前でもさ、体でお金貸しますみたいなぐらい露骨な方がまだいいじゃん、うん、
でハッシュタグひとときで調べたら出てくるんですよね、本当に、うん、それがまた、うん、でもそれくらいお金に困ってる人がいっぱいさ、やっぱいるよ。
あとコロナの給付金詐欺とかさ、
そうだね、コロナの給付金詐欺ね、出てきたね。
あとマルチ商法とかさ、
洗脳マルチ商法は私結構 YouTube のなんかショートとかで流れてくるんですよ、うん、作品に出てくる起業家集団って呼ばれる人たちに突撃してる YouTube とかめっちゃ見てるのうち、うん、あこれってこういう仕組みだったんだとかがこの漫画でわかります。
でもさ、
めちゃくちゃ世の中にはこんだけいろんな詐欺とかマルチ商法があって、うん、でどういう人たちが引っかかって、うん、どういう人たちがそれを騙しているのかっていう仕組みがこの漫画を読めば、あ分かるんだと思って、私はすごいちょっと勉強になりましたね。
それもすごい分かったし、うん、私成人年齢が18に下がったことによる弊害がすごい分かりやすく書いてあるなって思ったの、ね、今までだったら20歳までだったらもし入っちゃった大学1年生なんてさ、上京してさ、友達もいないしさ、親も離れてるしさ、お金も一回持っちゃったりして、そういうのにハマっても今までだったらちゃんと取り消せたものが、成人年齢が下がったことによってなんかそういうことができなくなったっていう、なんか知らなかったことを知れるから、すごいいい漫画だなって思ったよね、うん、しかもちゃんとそんな悪いやつらをさ、鴨教授がちゃんとやっつけてくれるじゃん。
ありがとう、スカッとするんだよね。
スカッとする、
本当に頼もしいよね。
頼もしい、
いつものらりくらりしてるんだけど、うん、大事なところはパシーンと決めてくれるし、
ね、ありがたいよね。しかも作中にさ、結構さ経済学用語が結構出てくるじゃない。
出てきます ね、 それもまた勉強になるね。
あこれも多分自然にそう思ってることだと思ったけど、それを思わせる効果としてあるっていうのが、うん、
読み進めるとこの経済学の知識が自然とついてくるというか、
うん、うん、そうそう、すごくない？意地転換の選択とかさ、うん、人間は今の快楽とずっと後の快楽なら今の快楽をはるかに価値があると思うって。
もうそうじゃん。例えば作中に出てきた1万円をあげます、うん、今あげるか、うん、1年後に1万1000円でもらうか、うん、どっちがいいですか、選んでくださいって言われた時に、基本みんな目の前の1万円を選ぶっていう。
でそれとかさ、それ
はそう、今の快楽の方がはるかに価値があるっていう、うん、思うっていう、これに名前がついてるっていうね、
う
ん、
そうそうそう、
サンクコスト理論もね、
そうそうそう、
気になりました。投資した時間、お金に比例してやめづらい。めちゃくちゃわかるよね。人間ってさ、うん、もう かけた労力、うん、お金、それに比例してこう、うわーこんなに頑張ったのに今ここでやめていいのか、いややっぱ続けようっていう、そっちを選んじゃうっていう、めっちゃわかるよねこれ。
私でも
だからずっと泥船に乗ったままさ、
そう降りた方が ねもしかしたらどこかでいい船になるんじゃないかってちょっと思っちゃうんだよね。
私どうして あの時にそういう風に思ってしまうのかっていう感情とか、その考え方に名前がついてたんだとか、それによって人間は身動き取れなくなるんだっていう、なんか面白いなと思ってね。
面白い、
いろんなことに基づいて私たちの考え方、ね、動き方って変わってきてたんだなって、だから逆に言うとそれを逆手に取って人を騙せるんだなって思ったよね、うん、そういう知識をさ、そういう悪い奴らがちゃんと勉強してくんだよな、本当に。
そうなんだよね、
腹立つよな、本当かもられてるわ、
かもられてるわ。
さあということで、もうね止まりませんね、
これはね、
この思うところがいっぱいありましたしね。でも経済学の原点は誰かを喜ばせた対価としてお金を受け取ることっていうのは、これすごい勉強になりました。いいね、いいさあということで、じゃあいつものやついっちゃいますか、はい、
いっちゃいましょう。
はい、今週の妄想帯コメント、課題漫画カモのネギには毒がある、カモ教授の人間経済学講義、もしも帯コメントを頼まれたら何て書くか発表していきましょう。私からいく？いいよ、じゃあお子ちゃんね。
じゃあ私からね。小学生の教室、中学生の教室に置いてほしい。
あーずっと言ってたね、いいね。
私はねこれはね最近ずっと思ってんのよ。 子供からの教育が必要だなって、経済とかのことってなんか、
教えてほしかった。
そう、そうなんだよね、
教えてほしかったよ。いや自分で勉強しろって話なんだろうけど、
いや無理でしょ、だってそう家庭の格差があるから、ね、それを学校に置いてほしいなって思っちゃったんだよ ね。教室の後ろの本棚
に置いてほしい。これこそ義務教育にすべきだよね、マジで、ちゃんと。これ漫画で学べるのは確かに入ってきますもんね。で私行きます、こちら、楽せず働きましょう、うまい話はありません、バイ私の税理士。これがね、本当確定申告行って、税理士さん2人に言われた言葉です。
私も言われた。
神妙な面持ちで、その後そばを奢ってくれました。
私も言われた。
ちょっとまあうまいそば屋でもあるんで行きましょうって言われた。はい。
私も言われたわ。
そうですね、お金の価値観を見直して働きましょう。うまい話あるわけないんだから、うん、ダメですよ。確かに本当に絶対ない、ない、な、あ、あったとしても、あったとしてもそれは人のなんかの犠牲になる上に成り立ってるってことですよね、うん、さあということで、はい、今回の絶品漫画クラブは以上です。また次回お会いしましょう。次回集英社さんから届く課題漫画は別冊マーガレットで連載中の太陽よりも眩しい星です。さよなら、
さよなら。